こんにちは、竹信です。昨日ね、なんか梅雨やのに雨降らへんなとかいう話をしてたんですけど、それの、まあ、たたりというか、裏返しというかね、見事に大阪は今日は雨です。まあ、昨日の夕方、昼過ぎぐらいからかな、降っててですね、まあ、なんかしばらくね、雨みたいですね。当たり前なんですけど、梅雨だなということを感じますね。あとね、昨日の放送だったか、おとといだったか忘れましたけど、話してたね、マイクを買い替えるかどうかみたいな話をしたんですよ。お、サニーさん珍しい。おはようございます。自転車で学童に向かってる途中です。雨の中ね。はい。マイクをね、買い替えようか悩んでるっていう話をね、したんですけども、今使ってるのがね、フォーディーランドのラーク M2 っていうマイクなんですけど、まあ、無駄金といえば無駄金なんですけど、DJI のマイク3っていうね、半年前くらいかな、に出たマイクがあって、でね、まあ、DJI のマイクをね、使いたいなと思ってたんですよね。まあ、ホーリーランドもね、メジャーどころではあるんですけど、やっぱね、結構皆さん DJI のマイクを使ってることが多くって、で、まあ、昨日も話したんですけど、DJI のマイクってね、Bluetooth 接続でいけるので、ドングル刺さなくていけるんですよね。ただまあ、Bluetooth なんで、接続が、多少不安定になったりすることもあるのかな。うちのね、家だとなんか電子レンジ回すとね、Bluetooth がね、繋がらなくなるんですよね。あれまあ、周波数が被ってるからだと思うんですけど、まあ、放送してるときは別にね、電子レンジ使わなきゃいいだけの話なんで、まあ、ドングル刺す手間がね、いつもあるのと、なんかこの間ね、一回音がなんか、いまいちだったのは、多分ドングルがね、なんか、接触不良を起こしてたのか、なんかね、バイクで運転しながら放送しようと思ったんですけど、なんか全然取れてなくてですね、気分ないないだったんですけど、まあどうやらドングルが原因だったということで、まあドングルを刺す手間をね、省くだけプラス、ただ単に買い替えたいという、気持ちだけでですね、まあ Amazon で、昨日 DJI のマイク3をね、ポチってしまいましたね。まあ、アマゾンって本当にね、よしあしでなんか、重み立ったら買ってしまうというかね、DJI のマイク3いくらだったかな ?1 万2000円ぐらい、ですかね。なので、まあなんか、大きな買い物ってわけでもないんですけど、なんか久々にね、なんか買い物したなっていう感じですね。はい。まあ明日から、明日に届くんでね、来週ぐらいの放送から新しいマイクでね、チャレンジしてみたいと思います。で、まあ今日ね、タイトルに書いた、まあ買い替えの極意みたいな話なんですけれども、まあこれね、ミニマリスト界隈でもね、よく言われる、なんか安物買いしないっていう発想なんですよね。まあ例えば、今回私がね、この買い替えようとしているマイクですけれども、まあホーリーランドっていう、まあ中国のメーカーなんですけど、まあそれなりに有名な、メーカーで、当時いくらだったかな ?1 万5000か6000ぐらいしたんですよね。で、まあその時もね、選択肢があって、まあ Amazon ってね、なんかもう怪しげな中華製品いっぱいあるじゃないですか。なんか、令和最新なんちゃらイヤホンとか、令和最新なんちゃらマイクとかね。令和最新がつくと大体地雷っていう法則もあるんですけど、で、まあそんな中ね、私はまあ、ホーリーランドを選択したのは理由があって、まあ一つはね、リセールバリューがそれなりにあるっていうことですよね。まあ今回私が DJI のこのマイク3をね、買って1万2000円買ったら、まあ前のマイクがね、使わなくなるので、まあそのマイクどうすんねんっていう話なんですけれども、まあリセールバリューがあるとですね、こういうマイクもね、売ることができると。で、実際ですね、まあ、買い替えを決意したのは、今使ってるんですけど、このマイクをね、メルカリに出品しておいて、で、だいたい1万円ぐらいで出したんですけども、売れましてですね。で、1万円で、まあ、メルカリって手数料が 10% なんで1000円引かれて9000円手残りの、まあ、送料が、まあ、せいぜい500円としても8500円が手元に残ると。まあ1万5、6000円で買ってて半分残るっていうのはまあリセールバリュー 50% ぐらいっていうことですよね。まあ悪くないかなと。1、2年ね、利用してると思うんで。で、まあそういう意味だとね、 新しく 12,000円 DJI Mark 3出費だなって思うんですけど、まあでも手残りが 8,000 円あるってことは、それのね、買い替えの費用に使えるので、まあそれはなんか、ちょっとね、気持ち、12,000円出ていったっていう感じは、まあしないというところですね。なんかね、40代になって、まあ1万未満ケチンのどうなんていう気もするんですけど、昔からこのね、まあケチな、考え方というか、まあそういうね、貧乏根性があってですね、なんか損したとか、そういうのを感じるのがね、すごい嫌なんですよね。まあということで、とりあえず今回はね、マイクを、まあ、リセールバリュー含めて、買うことによって、まあ次の買い替えがね、スムーズにいったという感じで、今学童に着いたんですけど、まあ雨なんでね、大変。もうこの自転車でね、雨でね、子供の送り迎えっていうのがもう、絶望的に大変で。まあ、所要時間はね、大したことないんですけど、もう雨だとね、この片手塞がったりとか、なんだかんだと、うまいこといかない。よいしょ。今、鍵を閉めて、これでミッション達成と、いうことなんですけど。よいしょ。まあ、ここからまた自転車で、マンションまで帰る必要があるので、続きをやりますと。まあ、リセールバリューのね、話ですね。だからよくね、ミニマリスト界隈でも、まあ、アップル製品使う人が多いんですよね。あ、サギさんありがとうございます。お疲れ様ですということで。ね、この、保育園送迎やら、学童送迎やら、ね、やっぱりここは、共感できる人は、共感できる辛さですよね。まあ、辛いってほどでもないんですけどね。なんですけど、この毎日毎日ね、やってると、まあ、飽きてくるというかね。で、まあ、そうですね。さっきのね、Apple 製品買う人が多いっていう話なんですけど、まあ、それもね、理由があって、まあ、かっこいいっていうのもあるんですけど、アップル製品がなんとなくね。なんですけど、やっぱりみんなリセールバリューを大事にしててですね。まあ iPhone をね、買い替えるときも、まあ新しい iPhone 買うと今だといくらぐらいするのかな ?15 万ぐらいします?多分ね。なんかそれに近い金額すると思うんですけど。で、リセールバリューを考えると、iPhone ってね、割と高く売れるんですよね。まあ買ったときの金額プラスですね。買った時の金額、50% ぐらいで多分ね、買えると思うので。まあそういう意味だとね、Apple 製品って非常に、リセールバリューが高いので、まあなんか昔はね、スタバで、iMac じゃないか、Mac と PC をね、開いてドヤ顔してるやつがイケスカンみたいな、まあミームもあったと思うんですけど、まあ最近はそこまでは薄れてるかな。まあ、昔会社の人でね、なんか、アップル製品至上主義みたいな人がいて、まあ、最初それはなんか、宗教じみてて嫌だなとは思ってたことがあったんですけど、まあ、最近はスタンダードになりましたよね。日本人も多分6割ぐらいがね、iPhone 使ってるんじゃなかったかな。逆だったかな。Android 6割、iPhone 4割だったかな。まあ、でもね、それでも驚異的な数字っていうことで。でまあ、そこにはね、まあ、リセールバリューだとか、リセールバリューがなぜそこに存在するかというと、結局使ってる人が多い、イコール、まあ需要が多いからそうなるわけですよね。だから商品ね、買うにしても、まあ安物買いの全入しないみたいなところを言いますけども、まあ、なんかそれなりにね、高いものとか、まあロレックスなんかもね、まあそもそも買えないっていうのもありますけど、なんか値崩れしないというかね、もうほとんど資産みたいな感じになってて、まあ、300万で買ったのか500万になってるとかね。まあ、よく聞く話ですけど。まあ、さすがにね、ロレックスを買うみたいなことはしないんですけど、まあ、そういう側面もあるということで、まあ、人生ではね、このリセールバリューっていうのを大事にすることも、一つ重要かなということで、今日放送をしてみました。はい。ちょっとまだマンションに戻ってる途中なんですけど、雨足がね、強くなってきたので、そろそろ放送を終えて、運転にね、ちょっと集中したいと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。